はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書を順に読んでますけれども、今日のところではですね、だんだんこうイエス様が、みんなの前に出ていって伝道を始めるんですけれども、その直前の出来事が書いてあります。イエス様はみんなに直接、福音を語り始める前に一つ大事な出来事を迎えていたんですよね。で、今日の箇所はその出来事で、荒れ野で悪魔から誘惑を受けるという出来事のことが書かれてあるところになります。ちょっと最初のところを見てみて、どういう状況か確認してみましょう。一節二節を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。マタイの4章一節二節ですね。いきます。せーの。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられたと書いてあります。イエス様は荒れ野に行きました。これは別に修行みたいなことではないんですよね。なぜなら霊に導かれたって書いてあります。神様が計画をしておられて、そして神様の御心に応えてイエス様はその場所に行ったんです。そこで40日間断食をして過ごしました。本当に大変な時間であったと思います。でもそれもまた神様の計画で、そこで、大切なことが起きていたわけですよね。この時間をどういうふうに受け止めるのかって、これはいろいろな、受け取り方があると思いますけれども、一つ大きいことは、イエス様が本当に人間になって私たちと同じ苦しみを受けられたんだっていうことが言えるんじゃないかなと思います。イエス様は神様です。神様が人となられた方です。ルカの福音書でもね、マリアのところに天使がやってきて、あなたは赤ちゃんを産みますって、どうしてそんなこと起きるでしょうか、聖霊があなたを包むんです、神様の霊がマリアさんのうちに肉体を持って生まれてきた、まさに神様なんですよね。でもだからといって、もうなんていうの、人間っていうよりはただただ神様ってことじゃないんですよ。本当に私たちと同じ人間になってきてくださったんですよね。だからもう実は神様だから全然楽勝、もう40日間食べなくても全然平気、もう、へでもないみたいなね、そういうことじゃないんですよね。ちゃんと私たちと同じようにその人生の中で苦難を経験してきてくださった、そのことをよく表されているところじゃないかなと思います。しかも今日の箇所では悪魔が来て誘惑をするんですけど、その中で繰り返し言うのが、神の子ならっていうことなんですよね。ここは結構えぐいやり口だと思いますね。つまり完全にね、人間になってくださってイエス様に対してひどい揺さぶりをかけてくるわけですよね。神の子なら、神の子、本当に神の子なのか、本当に神の子なのかって、そう言ってくるわけですよ。なかなかの誘惑なんじゃないかと思いますね。神の子なのにイエス様は本当に私たちと同じ苦しみを受ける人間になってくださった。そしてそれを徹底的に責められた。そしてその最後の仕上げが、これから一緒に見ていくこの悪魔とのやり取りになっていくわけですね。ちなみに悪魔の仕事っていうか、悪魔の役割っていうのは、明快だと思いますね。それは私たちを神様から引き離すことだと思います。そのためにいろんな誘惑をしてくるわけですね。私たちを神様から引き離す、これが悪魔の働きです。確かに私たちの歩みの中でも、私たちを神様から引き離そうとするいろいろな出来事がある。よく私、試練と、誘惑の違いっていう話をするんですけれども、試練と誘惑って大きく違うと思います。神様が与えてくださる試練はどういうものですか。それはそのことを通して結果神様との関係が深まっていくものだと思いますね。でも誘惑は違いますね。その結果神様から離れていくものですね。だから悪魔は誘惑をしてくる、それはひょっとしたらもう苦難ですらないかもしれない、いろんなことを通して神様から私たちを引き離そうとする力が働いているわけですね。じゃあそれに対して私たちはどうしたらいいですか。今日のイエス様の答えもやはり明確です。御言葉を持ってそれに打ち勝ちなさいということですね。イエス様は例外なく、当然このタイミングですから、旧約聖書の聖書の言葉を引用して、 神様の御言葉によってそれを退けていく、乗り越えていくということをしています。ぜひその姿のところを一緒に見ていきたいと思います。ちょっと前置き長くなりましたが、3節4節を読んで、まず一つ目の悪魔とのやり取りを見ていきましょう。開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に読んでみてください。3節4節いきます。せーの。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。はい。40日間断食をして祈ってきたので、当然お腹が減っています。それに対して、悪魔は石をパンに変えてみたらどうだいって、神の子ならこれぐらいできるんだろうって、まあ、こういうふうに誘惑をしてきたということですね。でそれに対して、まあ、肉体的な誘惑ですよね。それに対してイエス様はやはり御言葉によって答えます。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、こういうんですね。パンを出してみたらどうだって誘惑に対して、私たちが本当に生きるのはそれじゃないって、神様の言葉で生きるんだって、まあ、その言葉の、ね、意味は、やっぱりそのパン食べたら確かに肉体は生きてるけど、私たち内なる人はどうだってことですよね。霊的な自分、それは、ちゃんと神様の御言葉によって養われなきゃいけないって、まあ、そういうことだと思うんです。でもですね、私今回これを改めて読み返してみて、まあ、なんかこうそもそも人はパンだけで生きるものではないというところ有名なので、もう聞いただけでなんかすごいこと言われているような雰囲気になるんですけど、冷静に見てみるとちょっとやりとりとして噛み合ってないような感じがねしたんですよね。だって悪魔の誘惑はお腹減っただろう、パンにしたらどうだっていう話じゃないですか。それに対して人はパンだけで生きるものではないとか言って話が変わってるようなね、そんな印象を私は持ちました。で結局一体何の誘惑なのかなって思ったんですけれども、まあ、もう一度改めていろいろ確認していく中で、あ、このイエス様の答えにはその御言葉を引用してね、深い意味があるんだなっていうことに気づかされていきました。ちなみにこの4節のイエス様の引用している言葉は、これ開けなくて結構ですけど、新明記の8章の2節3節というところから引用されています。旧約聖書の新明記というところですね、8章から出てきています。でこの新明記の8章のところではどういうことが書いてあるかといいますと、イスラエルの人たちが出エジプトでモーセがリーダーになってこう脱出するんですよ。でその後約束の土地に戻るはずだったんだけど、まあ、途中でいろいろすったもんだって、神様に逆らったもんで結局40年ぐらい放浪することになるんですよね。でその放浪の期間っていうのは結局何だったか、それは本当に神様に信頼して従うためなのかどうか、従うのかどうか、それを確認するね、訓練の期間だったんだ、まあ、そういう話の出てくるところなんですよ。で、まあ、その新明記の8章のところを見てみるとこういうことが書いてあるんです。あなたの心にあること、本当に従うかどうか、それを知ろうとされた、そう書いてあるんですね。あなたの心にあることを知ろうとされたんだって、その新明記の8章のところを見ると実は書いてあるんですよ。で結局何が言いたいかと言いますと、この第一のやり取り、ここで本当に問われていることは、苦労は人の心の中に何があるかっていうことを明らかにするということなんですね。何がそのうちにあるのか、人の心のうちに、あなたのうちに何があるのかっていうことを明らかにするっていうことなんですね。40日間イエス様は断食をしていました。その先にイエス様は何を見出すのか、そのことが問われている、まあ明らかにされる、そういうやり取りがこの一つ目だったんですね。私もですね、断食をしたことが何度かあります。例えばこの勝田教会の10年間の計画を立てる時も、じゃあ祈祷に行って断食して祈ってきますって言って行ってきました。覚えてる方もあるかもしれないです。でそこで1日とかね、2日とか、一番長い時だと2泊3日ですけれども、断食をして祈る、聖書を読んでね、祈る時間っていうのを持ちましたけれども、それ自体はね、素晴らしい恵みだったですけれども、まあ、終わった時私何を考えてたかって、まあ、正直なことを言いますと、 何食べようかなって考えてるわけですよね。で、幸いなことにその祈祷院のところでは終わったところでね、いきなり重いもの食べたら大変なことになるので、まあ、重湯みたいなのとかおかゆみたいなの用意してくださる、まあ、それを最初食べるんですけれども、まあ、その当時私はまだまだ胃腸が強かったですから、若くて、なのでもう次のことを考えてるわけですよね。もうこのむしろそのおかゆが呼び水ぐらいの準備運動みたいな感じで、よし食べれるぞみたいな感じで、で何食べようかなと思う、やっぱりハンバーガーだなみたいな感じで、マクドナルドのハンバーガーずっと頭の中を巡ってるみたいな、そういうことになるわけですよ。でまあ、それがね、実際のところなわけでね。で、実際僕はハンバーガーを食べたわけですけれども。で、誤解しちゃいけないんですけれども、食事はね、大事なんですよ。イエス様も本当に食事のことよく言われます。最後の晩餐だって弟子たちと一緒に食事をする。女の子が、本当にその病気でね、倒れているときにそれを蘇らせて、そして食事をさせてあげなさいっていう。私たちは心と体と霊でできていて、そして心も体も食べるってことすごく大事なわけですよね。ですからそれは大事なことです。だから別にその食べること自体はいいんだけれども、ここで問われているのは何かというと、苦しみの先に何が残る生き方をしているのかってことなんですよね。その苦しみの先に本当に出てくるものは何なのかっていうことが、まあ、ここで明らかにされているってことですよ。言い換えれば、あなたは一体何によって生きているのか、本当のところ、その苦しみの先で本当のところが出てきちゃうわけですけれども、その時に残るものは何なのか、本当は何によっていたのかということがここで明らかにされているということですね。苦労とか苦難ということは私たちを育てもするし、また一方でひねくれさせることもありますね。苦労は人を育てるって言います。本当にその通りだと思いますね。一方で苦労が人をひねくれさせることもあります。それは本当に大きな歪みが生まれることもある。決定的な問題は何なのか、それはその苦労の中を、苦難の中を神の口から出る言葉と共に生きたかどうか、神の口から出る言葉に生きたかどうかということなんですね。まあ本当にタイムリーだなと私思いましたけれども、ちょうど私たちはこのコロナの、ね、時代を生きることになって、そしてその間をどうやって生きたかということを問われていると思います。でこれ別に皆さんを、ね、がっかりさせるために言ってるんじゃないんですよ。私ダメだったわとか言ったら全然見言葉入ってこなかったとかいう方もあるかもしれないので、別にそれをディスカレッジするつもりは全然ないんですけれども、でもさっきの、ね、ジャンバニアの話もそうかもしれない。いろんなことが私たちの中で起きる、苦労する、苦難がある。どうしてこんなことが起きるのか、これ大変だな、困ったな、ネガティブに見えることもたくさんある。でもその時に私たちは結局何によっていたのか、いいことを探しましょうということをただ言いたいわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、あなたは何によって養われているのかっていうことが本当に問われる時だ、あるいは学ばされる時だということだと思うんですね。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、まさにそういうことなんですよね。私たちはね、食べるものがあって、まあ、もう本当に困窮してね、経済的な問題で苦しんでいる方もあるから、それはそうですけれども、でも、まあ、私震災の時なんかをね、思い返してみると、僕あの時一時期だけなんか狩猟採集の生活みたいになったなって自分で思ってるんですけど、あの時なんかスーパーとかぐるぐる回りながら今日の食べ物みたいな探すみたいな、それが今回はなかったのでそれだけでもだいぶ楽ちんってことは全然ないんだけど、また違ったねあれだったなと思いました。でも人はパンだけで生きるんじゃないんだって、もう一回今この時にそれ問われてるんだと思いますね。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そうなんだよって、そう言われてるんだと思いますね。もう一度このことを私たちは受け止めたいと思います。さあ次行きましょう。5節から7節を読んで2つ目のポイントに行きたいと思います。5節から7節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスは あなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。はい。二つ目の悪魔の誘惑は、危険なところから飛んで守られるか試してみろってこう言うんですね。まあ、神の子なんだろう、そしたら守ってくれるって聖書に書いてあるじゃないかってこう言うんですよね。この2個目のポイントは、悪魔も聖書の言葉を使っているってことですね。実際は詩篇の91編の言葉になりますが、神様に信頼する人は守られるんだっていう内容のところを、まあ、引用しているわけですよ。だからやってみろよって、本当にお前神の子なのかって、それ証明してみせろって、神がお前を愛している神の子として、それ証明してみろよって、試してみろよって、そういうわけですね。この悪魔の御言葉を使うっていうのは、私たちはよく注意をした方がいいと思いますね。聖書の言葉は悪用されることもあるし、また違うことで使われてしまうこともある、まあ、これは本当に注意すべきところだと思います。まあ、しかしいずれにしても、その中で私たちがきちんと守られてね、答えていくのもやっぱり聖書の御言葉だということです。イエス様はまた聖書の言葉を引用して、あなたの神である主を試してはならないってこう答えて、それを退けていきます。ちなみにこの7節のイエス様の引用したところは、元の箇所で言うと、これ開けなくていいですが、申命記の6章の16節というところですね。その文脈としては、マサっていうところがあるんですけども、そこでイスラエルの民がまた水がねえとか言って、あの不満を言うところですよね。まあ、それはそれでね、あの苦しい時人間はどうしても求めますので、そう言うんですよ。で、本当に神様は私たちのうちにいるのかいないのかって言うんですよね。水がないっていうだけじゃなくて、こんな状況に陥るってことは、本当に神様いるんかねって、俺たちのこと見てるんかねって、本当に私たちの神なのかねって、そういうふうに言い出したっていうことなんです。で、神様を試してしまった、そういう事件だ、そうしちゃいけないよってイエス様はここで答えているわけですね。まあ、結論から言えば、神様の愛を疑って試しちゃいけないよ、神様が本当に私たちのことを愛しているということを疑って試すような真似をしちゃいけないというのが結論ですね。ただ一方で、私たちは、まあ、経験上からと言ったらいいでしょうかね、言葉だけの人っているよねっていう疑いもあるわけですよね。まあ、皆さんの周りにもいるかもしれない、言葉だけの人、すんごい言うこと立派なんだけども、実際はそうじゃない人ってね、たまにいたりしますね。激しくうなずかれても私も困りますけど、そういう方もあったりすることがあります。確かにそうですね。人間っていうのはやっぱり弱さがあって、まあ本当に言うことは、素晴らしいんだけれども全然やってくれないとかですね、ちょっとずれてるんじゃない、あるいはこう言動がね一致してないっていうこともあったりする。それ確かにねあるんですよね。でもイエス様は違う、神様は違うっていうこと、それをもう一度私たちは覚えなければいけないと思いますね。イエス様は言うこととやることが違うという方ではありません。私たちを愛しておられる、それはちゃんと行動が伴っている方ですね。どこを見たらいいですか？それはもう聖書を読んだら一番ですね。特にどこを見たらいいですか？それは十字架のイエス様を見てごらんなさいということですね。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないんですって、あなたのためにその罪を全部担って十字架にかかる方は他にはいないですね。言うだけだったらできるかもしれない、神様この人たちねかわいそうですよって、ちょっと何とかしてやってください、勘弁してやってくださいよっつって、じゃあ僕はこれでって言ったらまた別の話ですよ。でもイエス様はそういう方じゃなくて、十字架の上でそれをなさる方ですよね。その姿を見なさい、その姿を見るならばもう一度試す必要はないんではないでしょうかということですね。ちなみに神様はそのマサでの出来事のところで、まあ、私は面白いなと思うんですけども、結果ねどうするかというと、水出してくれるんですよ。ブータラブータラっていうイスラエルの民に対して、で、まあ、モーセを通して神様は水を与えてくれるんですよね。で、神様は私たちの弱さよく分かっておられる。神様は、旧約聖書の神様は厳しいっていう人いるですけれども、私そんなことないと思います。よくよく読んでみたらずっとずっと優しいですよ。もう忍耐して忍耐して忍耐して、もうそのどうしようもないから、ちょっと 起こるっていう感じ、むしろねぐらいだと私は思います。本当に忍耐の方ですね。そして何だったら私たちのその弱さ、憐れんで水を出してくださる方ですよ。そしてイエス様はどうでしたかって、私たち罪の現実変わらなかったのに先払いで私たちを許してくださったわけですよね。それがイエス様じゃないですか。いやでも愛されてると感じないから知らねえって言うでしょうかということですよね。だから試してはならない、そう言われているんですよね。まあ、ですから、結論としては試してみたらどうだいって言われたら、そんなこと言わないで死の子の言わずに信じなさいということだと思います。それでも死の子の言いたくなったらイエス様を見なさいっていうことですね。それでもまだちょっと怪しいんですけどっていうんだったら、十字架のイエス様を見てご覧なさいということですね。そのことをぜひ覚えたいと思います。さあ3つ目いきましょう。残る8節から11節のところをご一緒に読んでみたいと思います。8節から11節をお読みしたいと思います。いきます、せーの。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた、退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えたと言います。最後の誘惑は非常にシンプルですね。俺を拝めと悪魔は言います。俺を拝むんだったらこの世界の富も権力も与えようと言うんですよね。私のこの3つ目のやつの最初に読んだ率直な感想は、なんか急に雑になったなっていう感じですよね。悪魔の誘惑が今までのところはね、なんかもう本当にピンポイントでそのお腹減ったっていうところに対して試してみたらどうだ、飛んでみろ、本当にお前は神の子なのか、なんかえげつないなっていう感じだったんですけど、最後だけ俺を拝んだら何でもやるぜって言い出して、すごい急に下手になったのかなって思っちゃうような、そういうところがありました。でもですね、結構人間引っかかるんだと思います。これが実は一番シンプルだからこそ本当に私たちに現実に怖い誘惑なんだと思うんですね。イエス様はやっぱり申命記の6章13節からですけども、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよってこう答えています。本当にシンプルなやり取りなんですよ。俺を拝めって悪魔が言って、違う、神様だけ拝むんだって、御言葉にそう書いてあるんだって、そう答える。でもこれが私たちにとってできるかどうかって本当に怖いところがあるんだと思うんですね。皆さん、クリスチャンは損だなって思ったことないですか？なんかクリスチャンじゃない人の方が得してるように見えたことがないですか？ないという人は幸いです、大丈夫よかったですねってことですけども、でもなんかずるいなって、やっぱりあっちの方が得なんじゃないかなって、そういうふうに思うことがないでしょうか？いうことですね。でもやっぱりそれはあるんですよ。よくよく考えてみたら、そして経験を通してみて、もう一度振り返ってみたときに、明らかにやっぱりイエス様に従うってこと、神様に従うってこと、それが一番幸いだって分かってるんです。だけど時折ふっと心の隙に入ってくることがあるんですよね。あっちの方がなんか得してるように見えるなって、あ、なんか私損してるように見えるなって、あれ、これよりもあっちの方が楽しくていいんじゃないのって思うことがあるということだと思うんです。そっちに従った方が楽に見える、そっちに従った方が楽しく見える、得しているように見えるっていうことがあるということなんですね。でも実際はそうではないですね。本当はやっぱり神様に従うのが幸いなんですよ。でもそこを悪魔は誘惑するということなんですね。で、私昨日、弟子訓練というか、まあ、信仰のトレーニングですよね、その学びをしました。で、今回このコロナ期でですね、一つ革新的な一つのことが起きましたけど、それはインターネット技術がすごいということが分かったということですけれども、うちの教会の、ね、メンバーのでも栃木に住んでいる姉妹と、
神奈川に住んでる姉妹とそれぞれ大学生ですけども、その2人から弟子訓練やってほしいんですけどって言われたから、じゃあやりましょうって思いもしなかったですよ。できるなんて考えもしない。僕茨城にいて栃木と神奈川にいますから考えもしなかったんだけど、まあ、ちょうどそのズームってあるじゃないですか。ズームっていうそのテレビデオ会議のねやつなんかできるなってことが判明したので、じゃあやるかっつって始めて、全然問題なくできていてですね、これはすごいなと思いますけれども、まあ、その中でちょっとそういう話になったんです。そういう話っていうのは、まあ、今言ってた話に近いような話になったんですよね。でその大学生の、姉妹たちは自分はねイエス様を信じてる、でそれでもう自分のことは変わらない、もうすごくそのことを嬉しく思ってるんだけど、まあ、他の人に伝えるっていうふうになると、他の人もいろいろ信じてるじゃないと、それぞれの考え方とかねあるから、なんかそれに対して強くなんかわざわざこれがいいんだって言うっていうこと、なんかちょっとこうなんつうの、引け目を感じるみたいなことを言うんですよ。でそれ僕もすごいよく分かるんです。なぜなら大学生ぐらいの時自分も同じように感じてたから、そうだよなっていうふうに思ったんですよね。だけど、まあ、私が分かっちゃったのは、僕もそう思ってたけど最近だいぶ違うんだっていう話なんです。で僕も40になりましたけれども、まあだんだん年を取ってきてって言うと皆さんの多くが笑われると思いますが、まあまあ大体中盤ぐらいの年齢層になってきたわけですね。中盤ぐらいの年齢層になってきて、まあ、つまり大学生の時から20年ぐらい経ってきて見て、最近僕がすごく富に感じることは、やっぱ結局イエス様を信じた方がいいなって、幸せだなっていうことなんですよね。で、まあ、自分自身はすごいそのことを感じるんです。でそのことをもっと早くに気づいてたら、もっと早くに確信を持ってみんなに言ってたんだけど、やっぱりなんかね、そのまだ若い時期って分かんないわけじゃないですか。他のみんなもそれぞれの考え方があってね、でそれで幸せだったらいいんじゃないかって、まあ、そういう気持ちあるんだけど、でもやっぱりこの20年間ぐらい経ってきてみて、自分の周りを見て、別に周りがみんな不幸だって言いたいんじゃないんですよ。だけど結論としてはやっぱりイエス様に従うのが素晴らしいんだなって思うようになってきたわけですよね。いろんなことを見て、もっと早くにね、そういう気づいてたらもっと確信持って言えたのになって思いますけれども、まあ、そういうことを思います。で結局、まあ、だから押し付ける必要はない、もちろんね全然その押し付ける必要はないけれども、私は本当に幸いだっていうこと、みんながどう思っていたとしても本当にそれは幸いなんだよっていうことを伝えていったらいいんじゃないかなっていう話をしました。で私たちはそのことをもう一回確認する必要があると思いますね。悪魔を崇拝した方が幸いなんじゃないかって言われたら騙されないですよ。私たちはなわけあるかいって言えると思います。でももっと違う形で言ってくるんですよ。これはもう本当にそういう一つのなんていうか分かりやすい例ですけれども、実際はそうじゃなくて、本当はそっちの方が得なんじゃないって、本当は損してるんじゃないって、人生トータルで考えてもったいないぜって言われたら、えそうなのかなって思っちゃうってことですよね。だけどよく冷静になって考えてみて、本当に幸いなのは何か、それはやっぱりイエス様に従うことだ、神様に向き合うことだ、そのことをもう一度思い返したいと思うんですね。皆さんはどうでしょうか。そういう枠が皆さんの周りにもあるかもしれませんけれども、もう一度このイエス様の言った御言葉を見ましょう。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。これ神様が得するから神様言ってんじゃないんですよ。俺に使えろって、そしたら俺が得するからって、全知全能の神様ですから、私たちが使いようが使えまいが関係ないですよ。そんなちっぽけな方じゃないですよ。だけどそれが私たちにとっても本当に最善なんですよね。だからそう言っておられるわけじゃないですか。あなたの神である主を拝み、ただ主に使いなさいって。決してそれが何か寂しく制限されたものではなくて、本当の幸いだということをあなたは知っているでしょう。そのように語られていると思うんですね。さあ、ということで今日は3つのことをお話してきました。まず第一に、苦労を通して私たちの心の内に何があるかということを明らかにされる。その時に私たちのうちに何が残るでしょうか。もう一度神様の御言葉、ここに向き合っていきたいと思います。また神様を信頼しなさい、試すのではなくて信頼しなさい、それでも心配になるならイエス様の十字架を見なさい、そのことを第二に覚えたいと思います。そしてただ主だけを使いなさい、礼拝しなさい、他の何かではなくて そっちが得に見えるかもしれないけど実際はそうじゃないって皆さんが知ってるはずですね。もう一度そのことを思い起こして、もう一度神様を礼拝していきましょう。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に応答の祈りを、他にも何でも感じることがあったら祈っていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。では祈りましょう。